こんにちは、村上です。いよいよ、幻の17週目のスタートです。で、まあ、17週目、18週目って、まあ、ちょっとどこまでその週が続くかわからないんですけども、まあ、最低でも18週までは、こういうふうにビデオの形でお渡しして、それ以降っていうのは、まあ、どういうふうになるか全然まだ決めてないんですけども、まあ、いろんな形でフォローしていきたいなというふうに思っています。で、まあ、これね、17週目とかでどういう話をするかっていうと、今ね、こう、みんなが詰まってる部分を聞いて、それを答えていったりとか、またね、今、ちょっとね、16週目まで追いついてないぞっていう人も、この、まあ、17週目、18週目っていう期間にこう、追いついてもらって、それで、うまくね、みんなでこう、パーティーで会えるようにしたいなっていうふうに思っています。で、基本的にこの17週目とか、まあ、これからね、これ以降に話していくことなんですけども、16週目で、宿題があると思うんですね。わからないこととか知りたいことを質問してくださいっていうことがあると思うんですけども、その宿題を見ながら今こう喋ることを考えてるんですね。なので、まだね、16週目の宿題を提出してない人は難しいことじゃないので、ちょっと16週目だけ先にやってぜひ提出してください。それを見てこう答えていくので、たくさんそういう声が集まれば集まるほど、あなたの疑問点っていうのも晴れてくると思うし、他の継承メンバーも助かると思うので、ぜひね、16週目の宿題を先にちょっとやって提出してもらいたいなっていうふうに思っています。そう。それでその、別にね、今あなたが2週目でも3週目でも5週目でも、別に何もそれは恥ずかしいことじゃないんですね。今こうやってビデオを見て、で、まだ頑張ろうって思ってるんだから、それは全然恥ずかしいことじゃないので、本当に今のね、リアルタイムの週だけ質問しちゃいけないということじゃなくて、今こう2週目、3週目の質問をしてくれてもいいし、復習した時に分からない疑問点が出たら質問してくれてもいいです。そう。で、質問もまだまだずっと受け付けているので、質問してください。大丈夫です。じゃあですね、いよいよ本番スタートしようと思います。そう。でね、今日は、いろんな話をしようと思うんですけども、最初に、話をするのは、音声編集ソフトの使い方。音声の編集ソフトの使い方。で、まあ、僕とか、メンターのミスター X のこうブログとかサイトを見ると何かこういう音声のバーがあってスタートボタンを押すとこう音声が聞けてストップを押すと止まるっていうそのカムタジアのビデオとは違うまた音声だけ聞けるものを見たことがあると思うんですね。で、それを見た人がどうやったらああいうものが作れるんですかとかどういうふうにしてその音声の前に音楽を入れたりできるんですかっていう質問がちょっとね何件かあったので最初に、ね、音声編集ソフトの使い方を教えようと思います。で、僕が4年ぐらい前から使ってるソフトで無料なんですけれども、本当に有料のソフトと比べても全然、まあ、有料のソフトよりも逆に使いやすくていいなっていうぐらいのもので、機能も完全に兼ね備えているので、ぜひ使ってほしいと思います。じゃあですね、ちょっとビデオが切り替わって、その音声編集ソフトの使い方を説明します。そして、その音声をどういうふうにして、編集した音声をどういうふうにして、サイト上にアップして、そういう音声サイトを作るのかっていうところまで説明していきたいと思います。
このビデオでは、音声編集ソフト、オーダーシティについて、使い方とか、そのインストールの仕方とか説明しようと思います。で、なんでね、音声編集ソフトがね、いるのかなっていうと、今までカムタジアを使った、そのパワーポイントと音声の組み合わせ、まあビデオですよね。ビデオだったんですけども、この音声編集ソフトを使うとどういうのができるかっていうと、まあ、簡単に言うと、こういう、よく、メンターのね、ミスター X のブログとか、そういうのでもよく使われてると思うんですけども、こういう、まあ、音声ですよね。音声だけ全く、この、押すと、こう、音声が始まっていって、こう、いろいろね、音声が聞けるっていうものですね。だから、ビデオではなくて、こういう音声バー、音声再生バーを使って、音声だけを聞くっていうものです。で、まあ、基本的にはビデオ、と文字でカムタジアがあった方がいいとは思うんですけども、まあ、お客さんはいろんな媒体の方が、喜ぶんですね。ビデオだけじゃなくて、音声だけでもなくて、メールも欲しいし、ebook も欲しいし、pdf ですよね。欲しいし、いろんな媒体であればあるほど、やっぱり満足度っていうのは上がります。で、いろんな媒体が好きな人がいるんですね。やっぱりビデオが好きな人もいるし、ビデオが見れない人もいるし、文字が好きな人っていうのもやっぱりいるんですね。だから、いろんな、その媒体をこう覚えておいてもいいかなと思います。僕自身は、 まあ、カムタジアというのを覚えたのは比較的最近なんで、それまではずっとこの音声をやっていました。で、音声だけなんですけども、まあ、音声を録音して、で、前後にまあちょっとかっこいい音楽とかを入れて、オープニングと最後ですね、フィナーレにかっこいい音楽を入れて、まあ、音楽で始まって、まあ、セミナー音声が始めて、そして音楽で締めるっていうことをやっています。で、それをどういうふうにしてね、やってるのかっていう話なんですけども、このオーダーシティというソフトを使っています。オーダーシティ。ちょっと読み方が多分なんで申し訳ないんですけども、多分オーダーシティというふうに読むというふうに記憶しています。で、これを手に入れてから結構幅が広がって、もうこれ4年ぐらい前から使ってるんですけども、すごい使える無料のソフトなんですね。もうちょっと有料のソフトを本当に超えてるような使いやすさと、機能を備えているので、ぜひね、これは今後のためにも、もし、まあ、情報ビジネス以外でもなんかあなたがビジネスをやっていたら、こういうね、音声をこう取って誰かにプレゼントしてあげたりとか、なんか誕生日にね、CD とかをこう、なんか音声をね、プレゼントしたりとか したりとか、いろんなね、ことが使えると思うんで、ぜひね、ちょっと紹介しておきたいなと思いました。で、まず、インターネットで、ここに、オーダーシティって入れてください。そうすると、こう、見てもらったらわかるように、こういろんなね、ものがこうずらーっと出てくるんですね。それほどメジャーなんです。なんで、まあ、オーダーシティダウンロードとかがいいかもしれないですね。オーダーシティダウンロードってやると、まあ、こういうふうに窓の森さんとかでオーダーシティが、こう、ダウンロードできるようになります。そう。これで、まあ、ダウンロードしたら始まります。今、現時点では、今このね、ビデオを撮ってる時点では、1.26 っていうのが、1.2.6 って書いてあるのかな。これが、一番最高のバージョンだかなっていうふうになってます。またバージョンがこうアップしていくので、まあ、そのためにアップロードしてもいいと思うんですけども、これでもう十分、これを入れておけば、問題ないかなというふうに思います。Windows 2000 XP Vista では一応使えて、問題なく使えてますよということです。で、フリーソフトです。無料のソフトということです。で、まずこれをダウンロードしてください。で、まあ、ダウンロードの仕方とかっていうのはもう順番を追っていけばいいだけなので、もう面倒だと思うので省くんですけども、順番にダウンロードしていってください。でもしどうしても、ダウンロードの仕方がこうわからないなとかっていう人は、まあ、いろいろこのオーダーシティ使い方とかっていうところを見ると、初心者講座とかっていうのがあるんですね。で、こういうところを見ていくと、どういうふうにこのダウンロードしていったらいいのかとか、いろんなことがこう書いてあるので、やってみてください。で、ここにいろいろ書いてあるんですけども、1.3 っていうのがもう出てるのかもしれないですね。ベータ版っていうので、出てるのもあると思うんですけども、ここでまずちょっと注意しておかなくちゃいけないことが、もしかしたら、これダウンロードした時点では英語バージョンかもしれないんですね。英語バージョン。今実際に僕が使ってるオーダーシティっていうのは、こういうふうな感じで、完全に日本語なんですね。ファイル、編集、ビュー、プロジェクトファイルってなっていて、まあ、これが英語になっているので若干使いづらいかなっていう人は、もしね、ダウンロードした場合が英語だったら、ここに出てくると思うんですけども、日本語化とかってこうやってやると、オーダーシティをこう日本語化する方法も出てくるので、で、それで日本語化してみてください。そんなに難しくないです。順番に言われた通りに追っかけていけばできるものなので、それをやってみてください。で、ちょっとオーダーシティの説明に入るんですけど、基本的にダウンロードして日本語化すると、こういう画面になります。で、まず何をすればいいのかで言うと、この中に音声を入れます。で、音声の入れ方はいろいろあるんですけれども、例えば、まあ、こういうふうにデスクトップ上に自分の MP3 とかね、いろんなワープとか、大体何でも、このオーダーシティは対応しているので、何でも大丈夫なんですけど、これをこう純粋に引っ張って、こうやっていくと、こういうふうな、なんかギザギザギザギザギザギザギザっていうものが出るんですね。これ何かっていうと、音の大きさですね。こう、まあ、高音とか、でかい音の時はこう、バーってベンダーが伸びてるし、ちっちゃい時はこういうふうに低いっていう状態です。こういうものが表示されます。そう。で、音声がまだない人は、ここに録音ボタンがあります。で、これをピッと押すと、こういうふうに、もうこれ音声スタートしてるんですけど、僕が喋るとこういうふうに、ババババって出ますよね。 そう、喋れば喋るほど、このバババババババババババっていうのが出てくるので、で、これを、こう、ストップすると、音声が、録音、ストップで完了します。で、まあ、基本的に一気に喋れない人は、録音する。そして、詰まったら一回ここでストップする。で、またまあ、原稿とか見直して、スタートする。あ、ここでもごめんなさい。ここのストップボタンをもう、一時停止ボタンをもう一回押すと始まるんで、もう一回撮る。で、ストップする。で、もう一回スタートする。ストップする。っていう繰り返しでこうやって撮っていくと、詰まっても問題ないので、そういう風にやっていくといいと思います。で、今、こう、見てもらったらわかるように、1個目撮った音声で、もう一回録音すると、こう、2個目が現れるんですね。で、これ一回ストップボタンを押すと、このショーは完了です。で、またもう一回、これをこう押すと、今ちょっと見づらいと思うんですけども、この下にね、3個目が現れてます。そう、これで編集できます。で、本当に僕自身これ全然使い方分かってないというか、全部は分かってないんですけども、それでも立派な音声が取れてるんですけども、簡単にすごく説明すると、まあ、例えばね、この部分スペースが空いてますよね。無音の状態が続いてますよね。ここ切りたいなと思ったら、まずこの、これ、この i、アルファベットの i みたいな字で、ここから、一個こう、ドラッグし、一回クリックして、左クリックをクリックして、そのまま手を離さないで、ここまで持っていく。そして、これをカットすると、カットボタンですね。ごめんなさい。今、これを完全に、ストップの状態にしておかないと、カットとかできないので、ストップの状態にして、ここが何も押されてない状態で、カットすると、切れて、繋がります、ここが。なので、まあ、失敗しても簡単にカットができるもんなんで、その心配しないでやってください。ちょっとわかりやすくするためにここを細く、こう見やすくするんですけど、まあ、今3段ありますよね。で、今ね、この時点で聞いてもらったらっていうか今、あなたには聞こえないと思うんですけども、ピッとした時点でやると、この音声とこの音声1、音声2、音声3が連続でこう流れてるんですね。だからもうすごいわけわかんないごちゃごちゃした音声になるんですね。そう。で、どうすればいいかっていうと、まずちょっとこれ見てほしいんですけど、プラスとマイナスありますよね。このマイナスを押すとちっちゃくなる。プラスを押すと大きくなります。で、ちょっとわかりやすくするためにマイナスを押すんですけども、まずマイナスを押して、1個目の音声の次に2個目、2個目の音声の次に3個目っていうのをつなげたいとしますよね。その時は、これを使います。この矢印、両方向の矢印を使って、これも一回止めた状態で、僕もよくやってしまうんですけども、全部止めた状態じゃないとこういう編集とかが使えないので、全部ストップボタンを押して一回止めた状態で、この端っこにカーソルを合わせると、これがぐーっと引っ張れるんですね。そう。なので、ここの音声が終わったら、ここの音声っていうことになります。もっと簡単に言うと、ここにこう入れて、すると、ここの音声が終わって、ここの音声が終わって、ここの音声が終わるっていうことになります。これで、保存します。そうすると、まあね、一気に、一つのトラック、まあ、これトラックって言うんですけども、トラック1、トラック2、トラック3って言うんですけども、一つのトラックで全部ずらーっと撮ってもいいんですけども、まあ、何回かこういうふうにストップしてやった場合は、こういうふうにつなげることもできます。そう。まあ、要は、このボタンですね。この両方向の矢印で、こういうところができる、とかっていうことです。で、ここでその、まあね、やらなくてもいいんですけども、ちょっとね、この出だしの部分にかっこいい音楽を入れたいなとかってありますよね。なんかジャカジャカジャーンって音楽を入れた後に、こんにちは、何々です、こんにちは、村上ですとかって始まったら、ちょっとかっこいいですよね。終わる時もなんか音楽が入るとかっこいいですよね。で、そういう時っていうのは、どういうことをするかっていうと、フリー音源素材とかって入れると、まあ、この趣味でね、音楽素材を提供してくれてる人がいっぱいいるんです。で、こういうのを使って、音楽素材とかは使用できますよとか、商用、まあ商用ですよね。僕たちビジネスで使ってるので、商用で使えますよとかっていうのがあるので、こういうところからいろんな音楽をこう探してもらう、使わせてもらうっていうのもいいと思います。またね、こういうふうにサウンド素材100万件とか、これ多分有料だと思うんですけども、こういうふうに有料の音声素材が集めてるところもあるので、まあこういうとこから音声をもらってきます。で、僕自身はもう、いつも無料の音声を使ってます。もう無料でいろんなところからこう探していって、 あ、これ、ちょっとなんか今、なんだろうな、今回は、その、カントリーっぽい音楽がいいなと思ったら、このカントリーっぽい音楽を探してきて、こう、自分のパソコンの中に保存しておいて、それを入れるようにしています。フリー音源素材とか、まあ、フリー音源とか、フリー音源 MP3 とか、いろんなね、フリー音源ドラムとか、こう、フリー音源効果音とかね、いろんなので、こう、たくさん探せるので、ぜひそれで探してみてください。もういっぱい、簡単にたくさん見つかるので、ぜひやってみてください。まあでもこれ本当凝りすぎると、またね、時間がすごい、もうかかってしまって、とんでもないことになってしまうので、まあ、ほどほどにやってほしいなというふうに思います。で、まあ僕自身はこういう音声を作って、音声バーをこうやって、この、これは僕の商材を買ってくれ、字の商材を買ってくれた人の特典ですね。特典に、こう、これをこういうのをつけてるんですね。こういうふうにすると喜びます。で、たまにはね、ビデオだけじゃなくて音声っていうのもなかなかいいかなというふうに思います。で、まあフリーの音源をこう、例えばね、あなたがこう見つけたとしたら、このフリーの音源ありますよね。まあ、例えばこれがフリーの音源としますよね。それはこれをこういうふうにぐーっと引っ張ってきて、ストーンと入れると、こういうふうに。音源が入ります。こういうふうに音源がね、入ります。なので、これをこう、最初に入れたければ入れるということですね。これ、ここのボタンを押すと、このトラックを移動できるんですね。ここのボタンを押すとトラックを上へ移動、トラックを上へ移動とかできるので、一番出だしのものが一番上にあった方が分かりやすいですよね。こういうふうにつなげるときに。そう。つなげるときにこう分かりやすいと思うので、ここのボタンを押してトラックを上、下へ移動、下にも移動できるので、これでやってみるといいかなと思います。で、まあ、フリーの音源とかでも5分ぐらいの音源、これはまあメーターで5分ってありますよね。5分の音源なんで長すぎますよね。オープニングのミュージックが5分になったらもうお客さんその時点で飽きてしまうので、フリーの音源とかもカットします。カットはさっきも言ったように、完全にここがストップしている状態で、例えばこれですよね。この、で、じゃあここからここまではいらないなと。思ったら、ここからここまでを指定して、このハサミマークですよね。で、チョキンと切ると切れます。で、またこいつですよね。で、これでこういうふうに移動させてあげます。そう、これで音楽が始まって、音声1、音声2、音声3、全部つながってるんですけども、始まって、で、まあ、またね、もう一回この音声を、例えば、簡単に言うと、このプロジェクトファイルっていうところに新規オーディオトラックっていうのがあるので、これをビッとやると、こういうふうに新しいトラックが出てくるんですね。トラック。そう、これが出てくるので、例えば、編集で、例えば、から編集コピーここに移動して編集ペーストってやるとここに音楽が貼り付けられるんですね。もう一個同じこれと同じ音楽が貼り付けられます。そしたらまあちょっと分かりづらいんでこのトラック消しますね。 3番目のトラックを消すときはここの×ボタンで簡単に消えるんですけども、また同じようにこの両矢印ボタンでこいつを移動してこうお尻の方に入れる。すると音楽で始まる、音声が始まって音楽で終わるっていう締め方ができます。すごく簡単です。そんな使ってるところ少ないですよね。このプラスとマイナスで見やすくしたりとか。あとはこれとこれしか今使ってないですよね。ほとんど。そう。ほんとそれぐらいの、あ、ハサミぐらいですか。それぐらいしか基本的には使いません。これで十分立派な音声ができるので、 やってみてください。で、と、あの、フェードイン、フェードアウトってあるの分かりますかね。音楽とかで聴いてると、こう、小さい音楽から始まって、だんだん大きくなって、ぐわーっと上がっていって、で、また小さくなるとかってありますよね、よく。で、すごい音楽から始まって、ダーンって始まって、だんだん音楽が小さくなっていくと同時に、例えば、こんにちは、村上ですとかっていう風にやりたい場合の話をします。これは、まあ、なんていうんですかね、もう本当に、かっこつけるというか、ちょっとかっこいいだけなので、別に覚えなくてもいいと思うんですけども、ちょっとわかりやすくするために大きくします。例えば、この音楽。なんかね、例えばカントリー調の音楽だとしたら、最初にジャーンって始まって、こう、だんだん音が小さくなっていって、こんにちは、村上ですって始めたりとしますよね。その時ちょっとややこしいんですけど、このボタンを使います。で、これは何かっていうと、例えばここにこう、ポイントをつけることができるんですね。で、これでこういうふうに音の大きさを変えられるんです。で、例えば、ここまで普通の音楽で来て、下を下げたい場合っていうのは、こうやってやると下げられます。2箇所にポイントするんですね。音楽が通常のままでいいところと、一番最後のお尻の部分あたりをこうやると、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカって始まって、だんだん音が小さくなっていって、で、例えばここだったら、まあ、ここから、こんにちは、村上ですっていうふうに始まるっていうことですね。それはこのボタンを使います。で、これとこれは僕使ったことないのでわかりません。そう。で、まあ本当に、このオーダーシティの使い方っていうのは、ややこしくなくて普通にね、情報商材とかでこう使う場合っていうのは、これぐらいで十分かなと思います。で、最後に、これを保存、プロジェクトファイルを保存。ちょっとまあこういうのが出るんですけど、これは OK で。大丈夫なんですけども、これで、まあ、例えば保存します。保存すると、これ見てもらったらわかるように、このオーダーシティプロジェクト AUP っていう拡、まあ、拡張子なんですね。まあ、要は MP3 とか WAV とかじゃないんです。どういうことかっていうと、お客さんが聞くことができないということですね。オーダーシティをインストールしてる人じゃないと、これを聞くことができないですよね。だから僕たちはこれを、その WAV とか MP3 とか、誰でもね、聞けるようなものにしないといけないんですね。まあ、要は変換するんですね。その、まあ、音源の種類を、こう、オーダーシティのファイルから変更するんですけども、その時にファイルで、ここに MP3 ファイルの書き出しっていうのがあって、これをこう押すと、OK 押すと、同じように、この、今度はここ MP3 になってますよね。MP3 で保存することができます。で、まあ、今これ、同じのがあったんで、もう一回ちょっとやり直します。MP3 ファイルの書き出しで、まあ、例えば、で、保存。で、ここはもう特に何も気にせずに OK。押すとこういうふうにファイルを書き出してくれるんですね。で、結構これ、時間がかかります。今、短い音声なんで、簡単に MP3 の音声が出来上がったんですけれども、まあ、1時間とかの音声になると、結構また5分から10分くらいかかったと思います。なので、まあ、長くても心配しないで、完了するまで待ってください。ただ、これ、注意なんですけども、今、僕のこの、ファイルのところには、MP3 ファイルの書き出しっていうのがあるんですけども、それはこの MP3 ファイルを書き出せるようにしたんですね。で、僕もこれ入れたのもう4年ぐらい前なんで、今がどうなってるかわからないんですけども、僕が、これを使い始めた時は、この MP3 ファイルに書き出すことができなかったんですね。この WAV で書き出すことしかできなかったんです。で基本的に MP3 で書き出した方がいろいろと便利だし、いろんな人が聞けるし、いろんなね、これに対応しているものがあるので、僕は MP3 でやった方がいいかなと思うんですけども、この場合にやってほしいことが、例えば、オーダーシティ MP3。ってやると、オーダーシティを MP3 で書き出せるようにする。こういうようなものがあるんですね。こういういろんな親切な初心者用のものがあるので、ここを見ながらやっていってください。で、簡単にね、本当に僕自身も全然よくわかってないんですけども、簡単に説明するんですけども、MP3 で書き出すためには、この LAN っていうのかな、LAME ENC、エンコードっていうんですけども、これをインストールしなくちゃいけないんです。そう。なので、まずこれをピッと押してインストールして、あとはもうこれの順番通りですね、オーダーシティを起動して、設定を開いて、ファイルフォーマットタブを選択する。これ順番に、すごい親切に画像も載ってるので、なかなかいいサイズだと思うんですけども、まあこういうふうに、本当にこの順番通りにやった覚えがあります。この親切なのに、従ってやったら、こういうふうに最初はなかったもの、なかった MP3 ファイルの書き出しっていうのができるようになります。で、これで MP3 ファイルをこの書き出せるようになるので、これで、あなたもその自分の作った音声っていう、このオーダーシティで作った音声をファイル、MP3 ファイルの書き出しで書き出すことができます。で、もう一個注意があるんですけども、ファイルの保存は一応しておいた方がいいと思います、最初は。後で修正したいなとかっていう場合ありますよね。その時に、この MP3 ファイルっていうのは、後でいじれないというか、また、MP3 ファイルで1本のファイルになってるので、ちょっとわからないかな。じゃ例えばちょっとこれをこう、全部消しますね、一回。例えば、さっきのこの、今作った音声をこう MP3 にしたものを入れますよね。すると、こういうふうに、一本の音声になってるんですね。さっきバラバラだったものが一本の音声になってます。そう。だからここでまたね、編集しようかなと思うと、めんどくさかったりとかする場合もあるので、念のために、このプロジェクトのファイルの保存をしておいた方が、まあ、最初はね、無難だと思います。今はもう僕全然しないんですけども、最初の頃は、ああ、間違ったな、失敗したな、やり直したいなとか、音声喋ってる途中で疲れてしまって、また明日撮ろうとかっていう時は、この一回オーダーシティのファイルで保存するっていうことをしておくと、いいと思います。失敗が少なくなると思います。そう。これで、オーダーシティのこういうね、音声が簡単に作れることができます。で、これをさっき言ったように、こういうふうにね、サイトの中にこういう音声バーをつけたい、音声ツールバーをつけたいなとしますよね。っていうのはまた、まあ、ヘテムルクリエイターとかをこう使って、こういうサイトを作る必要があるので、その説明はまたちょっと次のビデオでしていきたいと思います。
はい。それでは、これから音楽サイトの作り方についてお話ししたいと思います。まず、音楽サイトがどういうサイトかと言いますと、こちらは先ほどの村上さんの説明で見ていただいたかと思うんですけれども、こういうサイトですね。タイトルがあって、音声バー、こういったコントロールバーがありまして、再生ボタンをクリックすると音楽がスタートするといったこのサイトの作り方をご説明させていただきます。で、このサイトの作り方は非常に簡単ですので、ぜひ安心してこの動画を見ていただければと思います。では、早速このページの作り方についてこれから具体的にお話をしていきたいと思います。まず、このビデオがあるページから、こちらですね、MP3 というひな型が入ったフォルダをダウンロードできるようにしておきます。なので、まずはこちらの MP3 というフォルダをダウンロードしてください。次にダウンロードしましたら、そちらのファイルを回答してください。そして、そのフォルダの中ですね。そのフォルダの中には、このように index.html というファイルが保存されています。こちらのファイルを Hetmer Creator もしくはそれ、他の HTML を編集するソフトですね。で、開いていただいて、このファイルの中身を編集していきます。で、こちらの HTML をまず編集する前に準備としまして、先ほどオーダーシティで書き出していただいた MP3 という音声をあなたのサーバーにアップロードしておいてください。まずこちら MP3 ですね。今こちらに表示されている01というフォルダが MP3 になるんですけれども、こちらを FTP FTP のソフトを立ち上げていただいて、あなたのフォルダにアップロードするようにしてください。はい。今、アップロードが完了しました。で、こちらの MP3 の URL を後で使用していきますので、どこかメモ帳か何かに MP3 の URL をメモしておくようにしてください。今私がアップロードしたフォルダが継承 .net という URL になっていますので、ですね、http://www.keishou.net/、そして、こちら、特にフォルダを区切ってあげていないので、そのまま 01.mp3 となります。この URL を後で使用しておきますので、FTP でMP3 をアップロードした段階で、どこかメモ帳か何かにメモをしておくようにしてください。はい。ここまで来ましたら、次に、実際に index.html、このフォルダを編集していきます。はい。では、このフォルダを、HTML Creator などの HTML 編集ソフトですね。で、開いていただいて、開きますと、このようになっているんですけれども、まず編集していただきたい箇所ですね。こちらが5行目。無題ドキュメントとなっている、こちらのタイトルとタイトルの間の、この文言ですね。こちらを、あなたのページタイトル。ページタイトルが何かと言いますと、こういったインターネットエクスプローラーなどで開いたときに、ページの上ですね、このようなところに出てくる文言がこちらになります。なので、まずはこちらの文言をあなたの商材に合う文言に変更してください。例えば、などですね、あなたの商材に合ったタイトルに変更をしてください。そうしましたら、次に、こちらですね、23行目の、括弧、タイトル、括弧となっている部分ですね。こちらが何になるかと言いますと、これですね、ここのタイトルになりますので、ここのタイトルも、その音声と関連するタイトルですね。に変更をしてください。このような形ですね。このような形に変更をお願いいたします。そうしましたら、次に、下に進んでいただいて、まずは36行目、四角、MP3 の URL、四角になっている部分ですね。こちらの四角から四角までを先ほど FTP でアップロードしましたこちらの URL ですね。音声ファイルの URL と変更します。こちらをまずはすべて消していただいて URL を貼り付ける。そしてもう一つですね、60行目にも同じものがありますので、こちらの文言をすべて消していただいて、MP3 の URL ですね、こちらを貼り付けるようにしてください。以上で音声ページの作成は完了です。完了しましたら、こちらを保存していただいて、もう一度サーバーですね。サーバーに アップロードを行います。はい、アップロードが完了しました。このページがどうなっているのか実際に確認してみますと、このようにですね、音声ページ。まずページのタイトルですね。ページのタイトルが字の秘密と変更されていて、こちらの音声タイトルですね。音声タイトルも字の改善方法、先ほど入力したタイトルに変更されています。そして、こちらの再生ボタンをクリックすると、実際に今音声は聞こえないかと思うんですけれども、こちらですね、9分24秒、このように表示されて、こちらの時間がちょっと見えづらいと思うんですけれども、進んでいます。この状態になりましたら、このページを見ている、実際に見てくれている方には音声が聞こえていますので、音声ページの作成が完了になります。以上が音声サイトの作り方になります。もう一度おさらいしますと、まずは、このビデオがあるページから MP3 のフォルダですね、音声サイトのひな型をダウンロードしていただいて、そしてそのひな型、そのフォルダを回答します。そして MP3 の音声を FTP のソフトを使ってサーバーにアップロードを行います。サーバーにアップロードしましたら、その URL をメモ帳にメモをしておきます。そして、エテムルクリエイターで、こちらですね、index.html のファイルを開いていただいて、まずは5行目のタイトル。そして、23行目のタイトルですね。23行目のタイトル、音声のタイトル。を変更します。そして、こちらですね、36行目に先ほどアップロードした MP3 のファイルを記載します。そして最後に、60行目ですね、60行目にも先ほどアップロードした音声ファイルの URL を記載します。以上を行いましたら、このページを保存していただいて、FTP で先ほどの index.html のファイルをアップロードすれば、こういった音声サイトが完成されています。編集する箇所は3箇所。編集する箇所は4箇所だけなので、非常に簡単にできると思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。はい。以上で音声サイトの作り方はおしまいになります。ありがとうございました。